どうも、私がアニマルジャパンです。
私がユンユンです。
ドラクエ10の 4-23、バージョン2のメインストーリーを進めていきます。
はい、お願いします。
まずはハッシュタグから、トヘロスさんからいただきました。
はい。
今ではプレイできなくなったオフラインモード、ふと気になって Wii U を起動しようとしたがデータがなかったので Wii 版のドラクエ10を再インストール。無事オフラインモードのオープニングを見ることができました。環境を整えるのは難しいですが、気になるのでしたらどうぞ。これさっき言っとくと、
はい、
今ではね、このオフラインモードっていうのはプレイできなくなってるんですよ、
うん、あ、そうなんや。
うん、もうスイッチにはそういう選ぶところがないし、パソコン版もそのモードが消えてしまってるんで、遊べないんやけど、
うんうんうん、
Wii U に Wii 版をインストールしたらできるってことなんや、うん、
そんなことできるんですね。
俺もこの手があったかって思ったな。
Wii 版を Wii U に入れたってこと？
うん、だから Wii 引っ張り出してきても大丈夫だと思う。
ちょっと私にはハードル高いけど
あ、
でも Wii も Wii U もあのドラクエ10は持ってるはず、
うん、アップデせんかったらできるってことじゃないかな。
そうなんや。
あ、だから昔の Windows 版のバージョン1のディスクとかあったら挿して、
うん、
あ、でも多分更新せんと使えへんやろな。
ああ、そうやね、うん、でもいっぱいあるわ。
Wii とか Wii U ならできるってことでしょ。
うんうんうん、うん、いや、もうなんかオフラインモードはなんかもう常にできるつもりになってたから、ちょっとできひんのが若干残念やな
その話題はだいぶ前にありましたけどね、
うん、
オフラインモードができなくなるっていうことで、
うん、
多分バージョン5の時になくなったと思う。
あ、そっか、
うん、
このあれですよね、前回私があのおじいさんが誰かわからんみたいな言ってたんを見せてくれはったんだよね。
はい、この人ですね。
このあのなんか番匠みたいな感じの名前のおじいさん。
ああ、まあまあ、これは後ほど出てきます。あ、出てくるって言ったか、言ったかんかまあ、そうそう、これがだから僕は最初やったんですよ。
うんうん、
でやったんやけど、これは、あえて進めなくても、
うん、
いつでもできると思って、オンラインに途中でやめて入ったんだよね。うん、
はいはい。
で、オンラインをずっと進めてて、で、最初の頃って、うん、バージョン1の頃ってめっちゃメンテが多かったから、
うんうんうん、
メンテのたびにオフラインを進めてた。
ああ、なるほど。
うん、で、ある程度やったら、オンラインができるようになったと思って止めてっていうのを繰り返してて、結局途中で放置になってたんね。
あ、そうなんですね。
へ、うん、だから最後までやってないんです
。私、多分、私の性格的には、
うん、
オフラインをもうやってしまってから、オンラインに入ってると思うんですよ。
ほう。
で、やったはずなんですよ。
ほう。
忘れてます。
あ、そう。
うん。
まあ、その話もいずれ出てきますんで。
はい。
うん。俺的には一刻も早くオンラインモードを遊びたかったんで、やるタイミングはいつか来るだろうと思って。
ああ、そうなんや。うん。
置いてたらいつの間にかできなくなったというね。
うん。
はい。で、トヘロスさんが、ということでバージョン 2.2 の冒険もお疲れ様でした。
はい。
毎度の予告 PV 貼っておきますということで、2.3 の、予告、PV を貼ってくれてますよね、YouTube の。
うんうん。
これ見てみましたけど。
はい。
まあ、やっぱこの頃の PV はいいですわ。すごくテンション上がりますね。
そうですね。
うん。最初、そのバージョン 2.3 のタイトルが、アマかける希望の総欲っていうタイトルなんですね。
うん。
もうそのままですよね。アマかける空を飛ぶ、希望の総欲、双子の翼と書いて、総翼ね。
うんうん。
つまり何を表しますか？
アンルシアと、お兄ちゃん？
違うでしょ。
あ、盟友。
違うでし
え？
アマかける。
あ、空の竜。
違う。まあまあ、そうとも取れるけど、多分
あのユニコーンじゃなくて、
うん、もう一個の方、
もう一個の方、あ、ペガサス、
そう
そうだね、
を多分言ってるんだと思うんですよ。
ペガサスがね、いまいちよく分かってないから、ちょっと勉強します。
あ、そうですか。
はい、
はい、でこの PV 始まったら、あのストーリーのその予告を見せてくれるかも思ったら、バージョン 2.2 の振り返りだったんですよね。
うん。
まあ、過酷な真実とか言って、この、兄の、トーマーが実は、操られてたっていう話とか、
うんうん、
あと、ハジャの秘技の得の話とかを、振り返りを見せてくれる感じで、
うん、
で、そのままの流れで、なんかコインボスが出てきて、あ、2.3 の映像見せてくれへんねやと思って、
うんうん、
で、まあ、コインボスが伝説の三悪魔ですよね。
うん。
はい。まあ、三悪魔がこの当時やったんかと。
うんうんうんうん。懐かしい。
実装当時、めちゃめちゃ難しかったですからね、これ。
そうですよ。私なんかもう、だいたいなんか、1年ぐらいはもうみんなの様子伺ってましたもん。で、みんなが余裕で倒せる時になってから、連れてってもらうっていうね、私のパターンですよ。
あ、まあ、俺は1年も置かへんけど、ちょっと、間置いてから、コインボスは挑むようにしてて、
うん、
それでもそれなりにアクセは揃えていってたんやけど、伝説の三悪魔はすげえ難しいと聞いてて、
うんうんうん、
で、実装直後ぐらいにドラクエ10のオフ会があって、
はい、
その時にすげえ上手い人が目の前でやってくれたんです
よ、うん、
ノートパソコンでやってくれて、全部解説してくれたんです
。おー、すごい。
まあ、そのオフ会に来てた人みんなが群がって見てたんやけど、
うんうんうんうん、
この最初はここに立って、まずはこのヒドラやったっけ、ヒドラの前に立って逃げたらかんと、うん、ターゲットになったとしてもずっとその場に立って、はい、連続噛みつきはみんなで分散せなかんとか、
うんうんうんうん、
なぜそこにおらなあかんかの理由も全部プレイしながら教えてくれて、
それはありがたい。はい、
で次はゾンビが動き始めるからゾンビから倒して、で最後にブロスは、ジャンプせなあかんとか、このいろいろ教える、うんうん、あ、なるほど、このトップランカーの人たちはこんなことをしてるんやと思って。
そうなんですよね。それすごいですよね。なんかちゃんと計算して。だから私は最初に、なんか、うん、連れてってもらった時とかは、うん、もうじっとしとけみたいな。で、下手に逃げ回ったら、他のやつに当たったら動いてしまうから、
そう、う
ん、他の敵がね、うん、3匹いるから、
うん、
だからもう、ユンユンはここにいてじっとして、ペチペチしとけみたいな。
そう。
なるほどって、なんか逃げたらあかんとか言ってね、すごい覚えてますね。
だからこれはもう、実装当初やから、
うん、
その、一人見とっていいっていうもんじゃない。みんなで、総攻撃していかんと間に合わへんから。
うんうんうん。結構時間も大事ですよね。そうそうそう。早く倒さないと、次々動き始めちゃうから、
そう。
ちょっと掛け違いがどんどんね、死者を生んでいくから。
うん。で、それを見て、で、自分でもやろうって思ったんが、まあ、要はね、うんうん、このドラクエ10のボス戦って、
うん、
アクションじゃなく、知識だけなんやなと、
うん、
要は知ってるか知ってないかだけの差なんやなと思って、なぜこう動くのか、なぜ、うん、これをしたらあかんのかっていうの、あと準備に何が必要かっていうのを全部知ってりゃ難しいことではないんだっていうことが分かって、
うんうんうんうん、
でこの辺からエンドコンテンツにはいけるようになった。
ああ、そうなんや、うん、兄さんもじゃあ最初からガンガン行ってたんじゃないんや。
全然違う方。
意外、なんか私からしたらもうなんかガンガン行ってるイメージやったから。
最初はコインボスの、コインなんて売るもんやと思ってたから。お金稼ぎやと思ってたから、あれは。
うん。私も今、若干半分くらいそう思ってる。
まあもう今はもう行かなくなってしまったんで。
うんうん
うん。うん。あれやけど、この頃は、結構最前線のエンドコンテンツは行ってましたね。
うん。
はい。
このぐらいは、この3コマぐらいまでは私もまだいけるところですね。
あ、そうですか。
うん。
はい。
いける。
で、次、ビンゴが実装されたと。
はい。
あ、ビンゴが 2.3 なんやって、結構遅かったんやな。まあこれもね、ドララジ本編で何回か言ってますけど、ビンゴは、
うん、
なぜこうなったんかっていう、なんか、すげえこれじゃない感が僕は強かって。
ああ、そうなんですね。何がちゃうかった？
だって、ビンゴちゃうもん、あれ。同じ数字出たりするし。
ああ、そうなんや。
普通のビンゴとちゃうから、で、ギミックが入りすぎてて、そのモンスターが発動したら横バーっとなるとか、
うんうん、
あれってやっぱビンゴとはちょっとちゃうやろって思って。
なんか、ビンゴっていうかなんかパチンコっぽいですよね。
まあまあそういうのもあるかな。
うん、
なんかこれじゃないな感があったし、すげえ長いし。
長い、そう、それ。うん、長くって、で、うん、携帯やったらもうちょっと短縮できるんやったかな。なん
か携帯は早いよ。だから今携帯でやってるもん、うん、俺。
あ、まだやってるんや。私もう長らくやってないの。
チャレンジミッションが出た時だけやってるから。
うん、はいはい、
うん。
いや、なんか最初はなんかじっと見てたんやけど、これめっちゃ時間かかるわってなって、もうだいぶ行ってないですね。
うん。で、次、飛竜に乗って大空を自由に飛び交うとか言って。
うんうん。
まあ、前から発表されてたけど、うん、こんな感じで空に飛べるようになるんやっていうのが、この PV で見れると。
うんうん、うん、そうですね。
で、美容院で輪郭が変えられるようになったとかね。
はい。
はい。で、モンスターバトルロードが実装されたとかね。
うん。モンスターバトルロードがね、未だに行ったことないね。
なんでや。バトルロードは、ソロコンテンツやからやった方がいいよ。
そう、みんな言わはるんやけど、その、仲間にしてるモンスターたちを、闘技場で戦わすみたいなこと、
うん、
ですよね。うん、それは何になるんですか？その子たちが強くなるってことですか？
強くなる。バトルロード内で使えるバッジっていうのがあって、そのバッジをモンスターに使えさせたらすっげえ強い。
ああ、そうなんや。
ただ、まあ、バトルロード内だけでしか使えへんけどね。
ああ、そうなん。
あと、そこでメダルとか貯めていったら、
うん、
モンスターが装備する証みたいなのがつけれるような、
うん、
もらえるようになって、で、それを合成してたら、
うん、
普通のバトルの時に、それが発動して、自分のヒットポイント回復してくれたり、
うん、ほうほう、
そういういろんなおまけがつくようになる。
あ、ちょっとお得になる。
お得になる。
でも、モンスターを仲間に入れて戦ったことがほぼないので、王家の紋章やっけ。
いや、だから連れて行ってるだけで、バトルに出してなくてもいいね。
あ、そうなんや。
うん。
それだけで回復したりするんですか？
そうそうそうそう。
うん、ちょっとなんか自分のメンテもちゃんとできてへんのに、なんかモンスターのさ、あれも要せんなってなって、ロシアも育ててないのにみたいな。もう最後の最後じゃないですか、モンスターなんかさ。だから自分のレベルも上がってへんのに、なんで仲間をみたいなことを思っちゃいましたけどね。
手つかずにも程があるね、これ。
でもだいぶもったいないことしてるかもしれん。
うん、だから
でもこれ全部やってたらだってすごい時間かかるでしょ。
だから、とっくにみんな卒業してるんやって、こんなとこです。
え、これは、他の人が、モンスターバトルロードにいなくても、自分の子は育てれるの、うん、誰か相手がいないといけないんですか？
いやいや、大丈夫。自分だけで大丈夫。
ああ、そうなんや。
うん、
じゃあ、まあ、今からでもできるっちゃできる。
だから、自分のモンスターが弱くても、
うん。
一人、サポートを入れれるから、そのサポートが全部倒してくれるから、うん、最初のうちはバンバンランク上がっていくと思うんで。
ああ、そうなんや。
うん。
まあ、私にできるだろうか。
できる。勝手にやってくれるから。
やってくれる？
だからこれが、バージョン 2.1 の時に、
うん、
バトルロードのストーリーが終わってるはずなの。
ストーリーあるの？
違うやんか。アラハギーロのストーリーが終わってるやんか。
ああ、はいはいはい。
なのに、ずっとアコは実装されないままで、2.3 になってようやくバトルロードが実装されたってことだね。
うん、うん。
だからもう現状、ドアラジコなんて、 あの時点でも実装されてるから、
うん、
もうすでにランク AA まで行ってますからね。F から始まって。
早いな、
うん。
A が最高ですか？
いや、S まであったと思う。
あ、S まであるんや。
うん。もう S も受けれるようになってるから、いつでも S 行けると思う。
じゃあ、その、ユンユンとかを連れてったら、強くなってる？
ユンユン？ああ。
バトルユンユン強くしてよ。
一応普段のバトルには連れてってるから強くはなっていってるよ、
うん、あ、そうなんや、
はい、
バトルロードにユンユンも出してあげてよ。
多分今は使ってると思う。
あ、ほんまに、うん、
すぐ死ぬんやけど。
だろうな。はい、はい、
で、小さな英雄物語完結。
はい、
あ、まあとかこの辺のね、あの最初の村、町、国の、あの辺の話が、中途半端に終わってるところが、うん、このバージョンでサブクエとしてストーリーが完結するって感じだよね。
うんうんうん、
じゃあそこもやらなあかんってことだよね。
そうやね。こういうののストーリーの、なんていうの、終わりみたいな完結っていうのを、すごい好きでしたね。
はい。
こういうのはね、率先してやっていくんですよ。
そうですね。
うん。
で、この流れでそのまま見覚えのあるじいさんが、前回喋ってたあのじいさんが出てきたり、
うん、
なんか知らないシスターが出てきたり、
うんうん、
なんか錬金釜っぽいのが映ったり、
うん、
なんかトンブレロみたいなのがおったり、
はい、
あとアンルシアがペガサス乗って、
おほほ、
魔幻迷宮のあの結界のところに突進していく映像になったり、
うんうん、
で、どんどん次々突破していくんやけど、最後の結界が破れないんですね。
うん。
で、そこで悲しい顔になるんですよ、アンルシアが。
うん。
でも頑張って、突き抜けるっていうところで、そこでまあ BGM が序曲流れてたんやけど、
はい。
序曲が流れる、終わりかけのところでちょうど結界が破られて、魔幻迷宮に向かっていきながら翼がバタバタって開いているところで終わるんですけど、
うん。うん、
ようできた PV やわ、これ。めちゃ映像としてすげえよくできてる。
そっか、うん。私ちょっと先見直したんですけど、音が出えへんくて、うん、その序曲が鳴ってるところらへん、全然もう映像しか見れてないんですけど、
はい、
やっぱり音楽欲しいですね。
そうですね。だからこの PV のいいところって、やっぱね、うん、ドラクエ音楽をね、めちゃめちゃ贅沢に使えるってところですね。
うんうんうんうんうん、
ここまで贅沢に使える PV はなかなかないんで。
そうね、もうたった5分といえども。
はい。
盛りだくさんですね。
はい。
この時の、アンルシアの、この、ペガサスに乗ってる時の、この辺の顔すごい好きなんですよね。
うんうんうん。
なんていうの、彼女らしい感じが。今の6点何ぼとか5点何ぼとかの時って、
うん、
ちょっと 3D が、すぎるっていうんかな。で、この 2.3 の時は、まあ、そこまで映像めちゃくちゃ綺麗じゃないけど、
うん、
なんか本人らしさがなんていうかな、出てる感じの顔してるじゃないですか。
うん、
このあたり結構好きなんですよ。なんか 3D すぎないみたいな。
まあまあ、まあ言うてることはわかるけどね。うんうん、まあだいぶ変わったからね、いろいろ向こうの運営さんのやり方がね。
うん、うん。
うん。はい。まあ、そんな PV を、見まして、これからバージョン 2.3 に入っていきます。
はい。お願いします。
はい。だ前回、ペガサスをね、探さなあかんっていうことで、
はい。
アンルシアがね、この世界のどこかにいるなら、どうか私に力を貸してってこう、願いを込めてたんですけど、
はい。
ここから 2.3。また、賢者の執務室に行きまして、
うん、
ルシェンダ様が、すまないのだが、魔幻迷宮の結界の調査は暗礁に乗り上げているのだ。というのも、マデサゴーラの居城である魔幻宮殿の結界を突破するための鍵となる、伝説の天魔ペガサス、
うん。
今、そのペガサスの所在について、英知の冠の賢者たちと調べているのだが、一つ困ったことがあってな。机の上の本が映って、彼らが見つけてきたこの古文書によると、ペガサスが先代勇者と共に死力を尽くし、 かつて大魔王を討伐したと記されている。そして、ペガサスはその傷を癒すため、エテーネの島と呼ばれる場所で眠りについたというのだが、ネルゲルによる封印以来、エテーネの島は周辺の海が荒れ、いかなる船をもってしても近づくことができないのだ。ネルゲルが封印したんや。ああ、だから、エテーネの島を封印したのはネルゲルってことだよね。
そうそうそうそう。
で、
その、
レンダーシアは、
うん、
大魔王が行けなくしてたけど、
うん、
エテーネの島自体はネルゲルがやったってことだよね。
うんうんうん。うん、
で、海を渡っていく以外に、エテーネの島へたどり着く手段があれば、希望も見えてこようが、今のままでは。っていう、まあ、だから、エテーネの島ってバージョン 1.0 の最初の最初だけやった。
うんうん、
あのちょっとしか、出てきてないあの島の名前がここに来てようやく出てきたんですね。
ああ、なるほど。
うん。まあまあ、バージョン 2.0 の時に、偽りの時にちょっと行きましたけど、うん、あれはあくまで偽りの島だったんで。
うんうんうん。
で、ここで扉の開く音がして、
はい。
お困りのようですね。なんか、にやけた顔のクローズが入ってくるんですよね。
クローズ。
そなたは、確か、アンルシアがこちらの世界に戻ったとき、共にいた。なんか、ルシェンダとクローズって会ったことあったっけと思うんですけど、
うん、
クローズが、お初にお目にかかります。私はクローズ。しがない旅人です。お初にって言ってるから、初めてなんですね。
ほんまかよ、うん。あちこちうろうろしてそうだけど。
そなたがクローズか。話は聞いている。姫が偽のレンダーシアより戻ってくる際、いろいろと手を貸してくれたと聞いている。話に聞いただけで顔知らんねやん。
うん。
なんで顔だけで気づいたんやと思ったんですけど。昔話に興味はありませんね。今日はあなた方にお渡ししたいものがあってきました。エテーネの島に渡る方法を一つ、私は知っています。これを、って言って、ルシェンダに渡すんですけど。
はい。
これは、なんだ？アメフトのボールぐらいのなんか、大きさの、玉みたいなやつに何本かトゲが生えてて、
はい。
真ん中に穴が4つ開いてる感じね。このグランゼドーラの南東の地、ドラクロン山地という場所に、飛竜の巣があるのをご存知でしょうか、
うん、
ルシェンダが。飛竜、まさか、これは、竜笛か、クローズが。ご明察。さすがは賢者ルシェンダ様。私の解説など不要でしたか。あとは煮るなり焼くなり、ご自由に。それでは、私はこれで。言って出て行ってしまうんですね。待て、そなた、これをどこで言ってもう言ってしまったんです。竜笛か。まさか、この目で見ることが叶うとはな。竜笛とは、人を乗せ、大空に舞う飛竜を操るために作り出された神秘の楽器。だが、太古の昔、アストロティアにはまだ、竜族と呼ばれる種族がいた時代、竜笛を作る技術は、彼らの存在とともに失われてしまったと聞く。その楽器をいともたやすく我らに与えたあのクローズという若者。あの者はまさか。まあよい。ともかくか細いながらも希望の明かりが灯ったのだ。飛竜を得られれば空からエテーネの島へたどり着けよう。この竜笛をそなたに預ける。本当に飛竜を手なずけられるか確かめてきてくれ。クローズを疑うわけではないが、何せ太古の昔の話だからな。どのような結果になるかわからぬが、やってくれるか。クエナンバー366、飛竜の末を受けまして。
はい。
ドラクロン山地はロボス高地のさらに南だ。門を開けるよう手配しておこうっていうね。まあこれで、話が進んだんですけど、まあ前からユインさんが飛ばへんのみたいな話をちょこちょこ言ってましたけど、
はい。
要は空を飛ぶために飛竜というものを、手に入れれるようになるわけですよね、これからね。
うんうん、
で、 この竜笛っていきなり出てきた感じですけど、
はい。
前に、お使いクエストの中でイケメンが、
うん、
急に訪ねてきて、あの流木に、流木で笛を作ってほしいとか言って、
あ、
依頼をされたみたいな、あんなクエストだったけど、
うん、あのココラタの浜辺とか、
ね、浜辺とかね、
うんうんうん、
あれはこれのことだったんですね。
なるほど、ここで繋がっとるんや、うん、
はい、だからあの辺のお使いクエストは全部一応意味がある前振りの話だったんだね、うん、
それを気づくかね
やってる時はなかなか気づかないよね
そうそうそうそう、うん、そういえばやな、
はい、で、まあロボスから行けるっていうことなんで、このグランゼ道路からずーっと走って、
うん、
ロボスの南の方までずーっと行くんですけど、
うん、
このドラクロン山地に入るっていうところまで行くと、
はい、
聖剣士スニフルっていうのがいてて、
はい、
星の拳の侍聖剣士ね、うん、
はい、
このスニフルっていう人は、レベル108以上を解放してくれる人ですね。
はい。
だから今は全く、用がないんですけど。
うん。
まあ、その横にシスターがいてて、うん、ここにシスターがおるっていうことは、要は端っこでここまで飛んでくれるようになるってことですよ。
うんうんうん。
ルーラストーンを登録できるからね。
はい。
だからすっげえ不便な場所におるんやけど、一応飛べるようになってるっていうことですね。
うんうんうん。
で、そのすぐ奥に、木で作った門があって、で、なんかそこの前に兵士がおって、なんか連絡があったから言って、まあ、ラジコは通してくれるわけだよね。
はい。
うん。だから今まではここは塞がってたから行けなくなってたけど、ここが解放されたっていうことですね。うん、新しいエリアがね。
うん。
で、このドラクロンの中入ると、なんか細い山道がなんか枝分かれしてるような感じのマップで、
うん。
で、最初入り口からずっと入って突き当たりまで行くと、小屋があったんですね。
はい。
その小屋の前に名前がピンク色になった老人、ワンドーラっていうのが建てまして。
はい。
こんな偏僻なところに陽気なすったな。お前さんは旅人さんかね？わすは竜森のワンドーラでさ。竜を守ると書いて竜森ね。
うん。
ドラクロン山地は世にも珍しい飛竜が群れをなして暮らしておる場所でな。竜森とは飛竜を見守る山の番人なんよ。わすら竜森は大昔の竜族との約束を守って先祖代々ここに住み、飛竜の育て方やら世話の仕方やらを教え込まれているんでさ。まあ竜族も飛竜を操る竜笛も、とうの昔に亡くなっちまったんで、竜森なんて今は形だけになっちまってるがな。ほんならお前はここで何してんねんと思うんですけど。こうピキンってなって、
うん、
なんだってお前さん、竜笛を持ってきたって、はあ、話に聞いていた通りの形だ。こりゃ、正真正銘、本間もんの竜笛に違いねえ。お前さん、これを一体どこで、いや、ともかくとんでもねえことになっただ。先祖代々の悲願だった飛竜の世話がわすの代でできるかもすれねえんだからな。これは気合い入れねえといけねえだ。ちょっと待つだよ。今、知恵振り絞って竜森の教えを思い出してみるからよ。竜笛を手なずけるために、まず、はずめにすべきことは、うん、そうだ、思い出した。はずめは、飛竜の峰だ。まずは、頂上にある飛竜の峰に行って、その竜笛を吹いてみるだ。飛竜の峰は、飛竜にとって特別な場所でな。初めて、飛竜を従えるときは、そこで竜笛を吹いて相方を見つけるしきたりがあるんでさ。その時、笛の音色に聞き惚れた飛竜が主人だと認めてやってくるらしいでな。気合い入れて笛を吹いてくるだよ。ただし、飛竜の峰までの道中何があるかわからねえでな。 しっかり準備していくのを忘れるでねえだよっていうことで。
うん。だいぶ読みづらそうでしたね。
はい。なまってるらしいんやけど、どうなまっていいかがさっぱりわからない、
ね。
うんうん、
そうやね。うん、
まあ、こんなところに、まさかの、竜森がいまして。
はい。
この竜森が住んでんのに、門閉じられてるというね。誰も入れんようにするという。
どう、食料どうしてるのみたいな。
はい。で、だからこのじいさんがおるところに小屋があったんですけど、
はい。
小屋の中に入ってみたら、本棚があって、
うん。
竜笛の音色っていう本があって、
うん、
竜笛の音色は美しい、
うん、
それは竜たちが虜になって喜びとともに大空へ舞い上がるほどに、
うん、
しかし竜笛はその扱いも難しい、
うん、
かつて竜を従えた竜族の中でも完璧に竜笛を吹きこなせる者はごくわずかであったという、
うん、
竜族が地上から姿を消した今となっては竜笛の音色そのものが響かなくなり、飛竜の峰は重い静寂に包まれている。
うん、
もしかしたら、竜たちは今日もどこかで、竜笛の鳴る瞬間を待っているのかもしれない。
うん。
うん。要はこの小屋があるところね、まあロボスからずっと一本道で突き当たりにあったんですけど、
はい、
要はここは T 字路になってるんですね。
うんうん。
で、まあ、右と左に道があって、
うん、
まあ、とりあえずどっちでも行けるんやったら右行ってみようと思って。
おお、私左行くタイプやな。
左はね、道がバッと広がってる感じで、うん、先にずっと進めるんですけど、右はすぐエリアチェンジなんですよ。
へえ。
だから何があんのかとりあえず確かめたいと思って、どっちが正解かわからんから。
うんうんうん。
で、そっち進んでみたら看板があって、
はい。
飛竜の峰の回り道って書いてたんですよね。
あ、遠回りなんちゃん。
でも回り道ってことはたどり着くってことじゃん。
まあ、時間かければ行ける
ってこと。でも、どっちが正解と思って。
うん。
こっち回った方がいいのか、近道行った方がいいのか分からんけど、まあ、とりあえずどうなってんのか進んでみようと思って。
うんうん。
だから第1層っていうところから第2層っていうところに上がれて。
はい。
で、先がまだ続いてる感じなんで。
うん。
あ、こっちは、まあ、すぐ行き当たりになるわけじゃないから分からんけど、
うん。
とりあえずここは、置いとこうと思って。
おうほう。
一旦戻って、
おう。
で、小屋でルーラーストーンが登録できたんで、
うん。
ここでルーラーストーンを一旦登録して、左の方を進んでみたんですね。
あ、賢いですね。
はい。
ちょっと行ってみたんや。私も、見えてる方をバーって行って、なんかエリアチェンジになったら、すごい嫌なんですよ、
うん。
そのフロアっていうんかな。見えてるところを探検してないのに、違うところにチェンジしちゃうと、わけわからんくなるんですよね。
あ
自分の位置が。
俺は、とにかく正解ルートは最後にしたい。
ああ、いや、もう正解とかじゃなくて、自分の立ち位置が分からん間に、チェンジされると、また分からんみたいな。だから、見えてる範囲を探索しないと、戻ってこれないみたいなね。
なるほどね。俺は分かってるんで。
はい。
とりあえず、先行った右側の道は、まだ先があるっていうことは、正解、要は突き当たりをどんどん埋めていきたいんやけど、突き当たられへんかったから一旦置いとこうと。
うんうんうん、
で、左側が飛竜の峰なら、そっち側で大崎行っとこうと思って、
はい、
左側行ってみて、まあ、ぐいぐい先に進めるんですけど、
うん、
まあ、道中、黒宝箱も結構あって、
はい、
うん、途中に崖から、キラキラしたなんかツタみたいなのが伸びてるところがあって、うん、
はい、
まあ、伸びてるというか垂れてるというか、
うん、
そんな場所があって、そこに縦看板があって、上、飛竜の峰、ツタを伝って上に登ってくだせえって書いてあるんですね。
うん、
まあこっちが正解ルートかと。やけど、登らずにまっすぐ進む道もあったんですよ。
うん、
じゃあそっち側は不正解ルートやから、
うん、
先こっち側埋めとこうと思って、
うん、
まずそっち行くわけですよ。
はい。
で、そっち行ってみたら黒箱があって、
はいはい。
賢者の聖水とか、幻獣の骨とかがあったのね。
うん。
うん。とりあえず困難は取り逃したくないから、先に取っときたかったのね。
うんうん。わかる。
はい。で、ツタのところまで戻って、第2層に上がります。
はい。
で、先、最初に右側行った時と同じ第2層なんやけど、
う
ん。同じマップなんやけど、違う場所に出たわけだよね。
ああ、はい。
もちろん、行った場所がちゃうからね。
うん。
で、最初に行った時は、そのまま進んだら、うん、マップの中に、竜炎石って書いた場所がいっぱいあったんですよ。
はい。
竜の炎の石、石ね。
はいはい。
そっち側は、それが多分何か目的があるマップなんやろ
う
と。
うん。
で、今来た方は、すぐに山荘に上がれるルートだったんですね。
うん。
っていうことは、まあ、ストーリー的にこっちは行くべきなんやろうなと思って、すぐ山荘の方に行ったんですね。
はい。
で、今度は一本道なんで、分かれ道ないんで、そのままずっと先進んでいくと、
はい。
途中に縦看板がありまして、
はい。
この先、急斜面、落ちると戻れねえので、注意してくだせえよ、って書いてあるね。
なんか看板もあれやね、なまってるんやね。
はい。まあ、はい、そう言われると落ちたくなるよね。
やっちゃう？
はい。この急斜面滑り落ちていきますと、
はい。
なんかマップに載ってないところに着地したんですね。
うん。
で、すごい狭いエリアやってんけど、目の前に黒宝箱があって、
お
中身が竜のお守りだったんですね。
うんうん。
うん。これは落ちろってことで正解やったんやなっていうことで。
うんうん。
で、この狭いエリアから、あれ道がどこにも続いてないと思って、マップにも載ってないから、はい、道のないところに立ってるわけですよ、
うん。
どうしたらいいんやろうと思ったら、落ちれる場所があって、
うん、
あ、そこ落ちたらいいんかと思って落ちたら、うん、一番最初の小屋から右に行ったところに出たんですね。
おぉ、繋がった、う
ん。はい、こんなところに出たんやと思って。
うん、
で、また右のところに戻ってきてしまったから、さっきマップに書いてた竜炎石って何やろうと思って、
うん、
見に行ってみたんですよ。
はい。
なら、その竜炎石のところを調べるようになってたんで、調べてみたら、なんかピンク色に光った岩があるだけなんですね。
はい。
じんわりと熱を持った石があるって書いてるだけで。
うん。拾われへんの？
拾えないんですね。
ああ、そうなんや。
今こっち来てもダメなんかと思って、まあ、とりあえず戻りまして。
はい。
はい、同じルートずーっとさっきの道までたどりまして、うん、で、さっき、落ちるところも通り過ぎて、さらに進むと、うん、4層に上がるツタがありまして、
はい。
ここの縦看板が、上、飛竜の峰、うん。危険、飛竜の峰が近いですぞって書いてたんですね。
かわいい言い方やな。
この短い文章に飛竜の峰を2回書くなって思う、ね。なんかバカな文章やなと思って。はい、で、4層に上がったら、まあこれは一本道で、まあそのまま飛竜の峰まで行けるんですけど、はい、中に入ると、暗転しまして、
うん、
ドアラジコはルシェンダから預かった竜笛を取り出した。
はい。
で、ラジコは笛を吹くんですけど。
うん。
これはいつも聞き覚えのあるね。
うん。
ちょっと吹いてみてください。
トゥルルルル
どんな竜笛やねん。
ちゃうっけ。
で、ぺー、ぺれれれれれれ。
そんなんやったっけ。
そうですよ。
ぺー。トゥルルルルは何やった？
そんなんないよ。そんなに？宿に帰った時の女。
で、それはてれれれれっててやん。トゥルルルルってあったと思ってるけど。
竜笛で検索してみ、全然ちゃうで。ペンペーン、ペペペン、ペペンです。
ペンペンじゃないよ。
もっと高いよ。ペンペーンですよ。
ちょっと待って、ほんまに、うん、ちょっと待って、ほんまに調べるで。
うん。
私が、正しかったら、ちょっと、あれよ、おごってもらうよ。
うん。あ、 ペッペッペーンや。
ペッペー、ちょっと待って、どこで聞ける？あ、これか、オカリナ。
うん、奇跡のオカリナ。
はい。あ、音が聞こえへんねんやった。ちょっと待って。
俺が口で再現してあげよう。ペッペッペーン、ペレレレレレレーで、シュワッ、シュワッって飛んでくるんです。最初、
シュワッって言うの、
うん、シュワッシュワッ言うて飛んでくるやんか。
言うけど、
ね、一旦通り越して、2回目で拾ってくれる感じやんか。
ちょっと待って、もうほんまに、ちょっと、携帯で聞かして、ちょっと。うん、こんな、ちょっとこれ違う。
それやって。
6や、これ6やろ。
そう、同じやねんて。
え、ちょっとなんか、おしゃれやったもん。
そこで、シュッ、シュッ、言って飛んでくるやん。
飛んでくるけど、ちょっと待って、ドラクエ10番を聞きたいね。
一緒やって。
違うって。
最初、テレレレとか言ってたでしょ？
てれれれ、うん、まあ、いいけど。
俺の方が近かったやろ？
なんか私、なんて言った？
トレレレレレレ。
そんな変な言い方してへんし。
なんか低かったし。トレレレレレって言ってた。
私、合ってると思う。
合ってないよ。聞き直してほんなら。後で。
わかった。うん、
要は今言わはったみたいに、6と同じ曲なんですよね。
うんうんうん。
6、あなたやってないでしょ？うんうんって言って
る。やってない。
6で。
いや、今聞いたもん、6のやつ。
うん。6で、ミレイユが吹いてた、あの、オカリナと全く同じ音で、
うん、
6をやったことある人は、おぼってなるんですよ。同じ曲使ってくれてると思って。
そういうことな。まあ、でもちょっと、雰囲気は違ったけどね。
ほぼ一緒やけどね。
いや、だからそのメロディーは一緒やけど、その、うん、使ってる楽器っぽい音が違うやん。
あっちは一応オカリナをイメージしてる。うん、で、こっちもリューブエイ言いながらもオカリナやんか、見た目は。
いやけど、こっちはなんかちょっとフルートっぽかった。なんかこっちは音をつなげてる感じの、メロディーで、ロックはなんか一個一個なんか途切れさす感じの、音を切ってる感じの。
向こうはスーファミやから。
あ、そういうことか。
そういうことですよ。
はい。
はい。で、要はあの音楽が鳴りまして、
はい。
なんか青白いドラゴンが現れて。
ちょっと待って。
はいはい。
リューブエって吹くの難しいって言ってなかった？
難しいよ。
なんで吹けたん？
まあ、その聞いてください。白い、ドラゴンが現れて、
はい。
拙い笛の音を響かせるのは何者だ言って、ガーッ言って方向を上げてて。
下手くそやったんや。
久しぶりに、竜笛の音を聞いたが、あまりにひどい音色。どんなものが吹いたのかと思って見に来れば、まさか、ドワーフとはな。下等種族のドワーフ風情が、飛竜を従えようとは片腹痛い。言うて、またうわー言うて方向を上げて。で、そこでなんか、色違いの3匹のドラゴンが現れて、
はい。
誇り高き飛竜が従うは、選ばれし民、竜族のみ。恥知らずにも、飛竜の峰に足を踏み入れた、己の愚かさを呪うがいい。行け、飛竜どもよ。言うて、消しかけてくるわけですよ。
うん。怒られちゃった。
はい。だから下手だったんですね。そりゃそうですよ。うん、練習もせずに吹け
ん。そうやね。でもよくそのメロディー出てきたな。
その割には上手い方だよね。
そうやね。ほんで、なんでそのメロディーって分かった？その笛、その音しかならんやろか。そのメロディーしか吹けんのやろか。
一回吹いたらそれが鳴るようになってんじゃね。
なってんやろな。
うん。で、そこで、飛竜たちとの戦闘になりまして。
はい。
ま、赤と青と黄色の、飛竜が3匹おるわけなんですけど。
はい。
結構離れた場所で構えてて、
うん、
最初に襲ってくるのは赤飛竜だけなんですね。
あ、はい。
なんで赤飛竜まず倒しますわね。
はいはいはい。
で、倒し終わったら後の2匹動かないんですよ。
うん。
だから、まあ、とりあえず左側におる青飛竜攻撃書を持って青飛竜攻撃すると、
うん。
まあ、こっちが攻撃したら反撃してくると。
うん。ん
で、まだ黄色が動かない。
うん、
っていうことなんで、一匹ずつ倒しただけの、ただの普通のボス戦だったんですね。
何やろ、なんでじっと待ってんの、賢いん。待てができる子なん。
これ、最初にメイン赤でやった時は、
うん、
まあ、ニアカでやってたんで、もう同時に囲まれて全くどうしようもなかったんですよ。めちゃめちゃ強くて。
そっか、で、文句出たんかな。
まあ確かにね、多分緩和されたと思うんですよ。
うんうんうん。
で、俺は、その、緩和される前にやってたから、
うん、
もうどうしようもなくて、一旦自分のパーティー解散して、
はい。
一人だけでその場におった人たちと野良で組んだんですよ。
ああ、はいはい。
で、まあ、野良で組んだら、まあ余裕で倒せたわけなんですね。
うんうんうん。
で、ここでカットシーンになりまして。
はい。
その、倒した3匹はどっか飛んでいってしまったんですね。
うん。
で、最初の青白いドラゴンが、
うん、
その力、貴様、ただのドワーフではないな。
うん。
面白い。気が変わったわ。貴様に飛竜を与えてやるとしよう。
お。
とはいえ、その拙い笛の音では、成長した飛竜を従えることなど、到底叶わぬであろうな。生まれたばかりの純粋無垢な飛竜であれば、貴様のその拙い笛の音色にも応え、言うことを聞いてくれるかもしれぬ。
うん、
山のふもとに住む、竜森のもとへ行け。いいものを届けておいてやる。二度とこの地で、竜笛を吹いてくれるなよ。貴様の笛の音はあまりに耳障りだ。言って飛んでいきます。
うん、失礼な。
まあまあね、
うん。
初見ですからね。
そうですよ。もっと練習させてほしい
よ。よう頑張った方ですよ。
ほんまよ。うん、
そんな、何純粋無垢な飛竜であればとか言うぐらいやったら、こっちを鍛えてくれたらいいのにと思う。
お前、なんかもうちょっと練習させてよね。うん、
で、ここでカットシーンが終わって、
はい。
なら、戦闘したそのステージにおるわけなんですよね。
うん、
飛竜の峰っていうところにいてて、ここを出ようとすると、この山頂から、麓にある竜森の小屋まで戻ることもできるようだ。どこに戻りますかっていう、
うん。
で、選択肢で、ドラクロン山地、あと、竜森の小屋の前って出たんですね。
うん。
まあ、ドラクロン山地ってまたえらい大掴みな言い方ですけど、
うん。そう、どこよ。
これ俺最初にプレイした時ね、
うん、
メイン赤でやった時は、選べたかどうかも覚えてないんやけど、
うん、
最初の小屋の前まで一気に飛ばされた記憶があるんですよ。
うんうんうん。
で、最初の小屋の前まで飛んだ時に、はっとなって、
うん、
サブキャラ置きっぱなしやと思って。
え、ああ、そっかそっか、一緒に行かんなあかんや。
そう。あ、しまったと思って、で、今組んだ人に助けてもらおうにも、うん、上までもう一回上がってもらわなあかんし、で、みんなストーリー進めてどんどん進んでいっちゃってるわけですよ。
ああ、はいはい、はい。
あ、しまったなと思って、で、それを思い出して、
うん、
で、今回、この、もう一つの選択肢、ドラクロン産地っていう、この曖昧な選択肢、これどこに出るんかなって思ったら、そのまま飛竜の峰の手前に出たんですね。
うんうん。
あ、ここに戻ることもできるのかと。
うん。
まあ、もしかしたらこれも、後に追加されたんかもしれんけどね。
うん、そうだね。
うん。で、当時サブキャラ結局ね、
うん。
あ、もうメインキャラが行ってしまったから、しゃあない思って、一、うん、人でサポ出して戦ったんちゃうかなと思うけど。
うんうん。
サポ出して戦ったら多分勝てたと思いますわ。
あ、そうな
の？ニヤカ同時が上がんかっただけなんでしょうね。
ああ、はいはい。もう動かすの大変やもんね、ニヤカ。
そうそう。また3匹同時やったんですよ、最初は。
うんうんうん。
うん。だからすっげえ大変やったんやけど。まあこれは倒せまして。
はい。
はい。で、まあまあそれはいいとして、今回、 ラジコはルーラストーン登録してあるから。
はい。
ルーラストーンで小屋の前まで飛びまして。
うん。
で、前に立ってるワンドーラ爺さんに話しかけると、お前さんがいない間に大変なことが起きただ。ちょいとワスの話を聞いてくれよ、言うて、小屋の中に入るんですね。
うん、はい。
さっきな、真っ白くてでっかい竜が山のふもとに降りてきなすってよ。
うん。
ワスの小屋の前にこいつを置いてったのよ。なんめっちゃでかい、高さ2メーターぐらいある卵。家の中にドーンと入ってるんですよね。どうやって入れたん屋根ポカッと開いて入れたんかなと思って。
ほんまや。
うん。あんな立派な竜を見たのは初めてでさ。あれはきっと竜の王様にちげえねえ。しかし、なんだってワスの小屋に卵なんか。って、ではラジコ。この卵はお前さんのだって？ほうほう、そんなことが。これはとんでもねえことだぞ。竜が卵をくれるなんて前代未聞だ。しかも、あんな神々しい竜の王様がな。何はともあれ。そういうことなら卵を返す方法をちゃんと思い出さねえといけねえ。ちょっと待ってくんろ。今、全身全霊で知恵振り絞って、思い出してみるからよ。そうだ、思い出しただ。飛竜の卵にゃ、竜炎石だ。あ、そうやと思ったと思って。わすら竜森は、飛竜の卵を返すとき、竜炎石って石を使っただよ。その名の通り、竜の炎を宿す石。飛竜の炎を浴びた、山の岩肌が崩れ落ちたもので、ドラクロン山地の中で拾えるんでさ。ただ、竜炎石は1個じゃ足りませんでの、5個手に入れてきておくんなせえ、っていうことで、まあ、さっきの右側に行ったマップの中にいっぱいあったんですね。5箇所竜炎石のマークがついてたんで、まあ、集めに行きまして、まあちょっとトリッキーな場所にあったんですけど、まあそれも難なく集めてきまして、戻って、渡します。飛竜は気性の荒い生き物。同じ飛竜同士で喧嘩することも多いでな。よう炎を吐いて相手をビビらすんじゃ。竜炎石はその炎を何十年も何百年も浴びて熱を蓄えできた石。その独特な暑さが中の子供に母竜、母竜かな？母竜を思い出させるんでさ。ここで卵がピクンと動いて。
はい。
だが、竜炎石の凄さはそれだけじゃねえ。この石を温められた卵はみるみる成長し、中の飛竜はどんどん大きくなる。まあ、ひび割れてきまして。って言ってるそばから来よる。来よるぞい。お前さんの飛竜の卵が帰りますぞ。中から出てきたのがちっちゃい飛竜で。もう目がクリクリしてるんですね。
うん。
で、最初に見たのがドアラジコなんで、ドアラジコに懐いてくるんですよね。
うんうん。
危ない危ない。これ、ワンドーラを見たらワンドーラに懐いてしまいますよ。
そうや、そうや。
うん。で、ワンドーラが、ほっほっほ、ちゃんとお前さんを親として認めてくれたようですの。これがお前さんの飛竜ですぞ。竜炎石で生まれた飛竜はすぐに人を乗せて飛べるそうですからな。今すぐお前さんを空に運んでくれますぞ。だども、その前にこの飛竜に名前をつけてやらんといけませんの。イケてる名前をつけてやってくださいよ。ということで、まあ名前を決める画面になるんですけど、
はい。
まあデフォルトが飛竜になってるんですね。ひらがなかカタカナで入力する感じで。
うん、
ちなみに、メイン赤の兄は、
はい、
ファルコンってつけたんですよ。
ああ、そうなんや。
ファルコンわかりますね。
ファルコンはなんか、ドラゴンっぽい名前やね。
ネバーエニングストーリーの。
ああ、あいつか、白い。
はい。
顔でっかい竜のやつ、ね。
空飛ぶ。あれも、あれとちょっと顔似てる。あいつ、ちょっと顔可愛いじゃないですか。
うんうん、
で今回の飛竜もちょっとね、目がクリッとしてて顔可愛いんですよね。
うんうん、
で、ファルコンぴったりやと思ってファルコンにしたんやけど、
うん、
まあ同じではあれやから今回どうしようかなと思って、
はい、
ちなみにユーユーさんは何にします？
それがね、覚えてないんやな。
かわいそう。
今思い出そうと思ってすごい、
うん、
思っててなんか聞かれるなと思って、
うん、
子供の名前にしたかなと思ったけど、いやそんなことはせえへんなと思って、
うん、
ちょっとログイン、今度ログインした時に名前見てみようと思ってますけど、
はい、
もう全然記憶にない。うん、
まあまた見といてください。
はい、
で今回何にしようかなってめっちゃ迷ったんやけど、
はい、
まあプレイしてるパソコンのちょっと上を見たら、うん、天空の城ラピュタのブルーレイがあって、
ほうほう
ほう、あこれでいいやと思って、今回の名前はラピュタにしました。
おー、かわいいですね。うん、
で、ワンドーラが、ふむ、ラピュタか。こそばゆくっていい名前ですの。お前さん、名付けのセンスがありますな。聞いたか、ラピュタ。今日からお前さんはラピュタじゃぞ。で、こう、火を吹きながら、上空に飛び上がっていくんですよね。
うん。
さーて、ここからが本番ですぞ。ま、習うより慣れろと言いますからな。うん、まずは、竜笛を使ってみるのが一番ですな。
うん、
吹けば、ちゃんとラピュタはお前さんとこに来るはずですからの。
うん、
自信を持って吹いてみておくんなせ。それから、竜森に伝わる、竜森に伝わる技は、卵を返す方法以外にもまだまだありますでな。
うん、
頑張って思い出しとくんで、しばらくして乗りこなせるようになったらまた戻ってきてくださいよっていうことで、
はい、
まあもう乗り方知ってるし、
うん、
で飛んでみんでもええわと思って、
うん、
もう一回話しかけたね。なんか、
うん、
新しい技やってくれんのかなと思って、
はいはい、
なら、さーてここからが本番ですぞ。ま、習うより慣れろと言いますからな。
うん、
まずは大事なものから、竜笛を使ってラピュタを呼んでみてくだせって、乗ってないことバレてるやんと思って。もうしゃあないなと思って竜笛使って。
はい。
ほんなら最初だけね、ムービーが流れてね。
うん、
ラジコが、アップになって竜笛を吹くんですね。
うん。
で、まあさっきのオカリナの曲ですわ。
はいはい。
で、ラピュタが迎えに来て上空に飛んで飛び上がっていくと。
はい。
で、ここでシステム説明がありまして。
うん、
LT で一度、飛竜を止めたり、
うん、
再び飛行させることができますと。
はい、
俺今Xbox のコントローラー繋いでるから LT になってますけど、
うん、
まあ任天堂配置で言ったら、XL ですね。
うん、
で、進む止めるができると。
うん、
で、地上に降りたい場合は L スティック前で加工して。A ボタンを押してください。
うん。
あ、加工する必要はあったっけと思って。
うん。
別に上下は関係ないと思ったんやけど。
いやー、なんかなんていうの、ライトみたいな、なんかこう、スポットを当てて、うん、ここら辺に降りるみたいなのをするのに、それが届かない。
んなことない。どっからでも届く遠く。で、後で試してみたけど、届きました。
本当。
ただ俺もいつもね、必ずいつも低いところに降りるようにしてるんですよ。
してるしてる。
多分この説明のせいでしょうね。高さ関係ないんですよね、あんまりね。
でもなんか降りたい場所にちゃんと降りれへん気しません？高いとこやったら。
いやいや、ほとんど関係ないと思う。
ああ、そう。
うん、あのカーソルはどっからでも出るから。
へえ。
飛竜の操り方はワンドーラに話しかければいつでも教えてくれます。
うん、
飛竜を手名付けたのでグランデドーラ城に戻ってルシェンダに報告しようって言って。
はい。
ということで、まあ、いろいろ飛んでみるんですけど、
うん、
最初これ乗った時結構ややこしいなって思ったんですよ。
うんうんうん、
なんで進む戻るをスティックでやらせてくれへんねんって思ったんやけど、
うん、
後々なったらすっげえ何も考えても今動かせるから、 あ、だやっぱり竜をその上下、左右をやりやすくするその何位置を移動させるのを左スティックにしたっていうのは意外と動かしやすいんやなと。
はいはい。
で、XL がオートランのボタンなんで、
うん、
オートランで進みっぱなしにしたり止まったりするっていうのが、これも意外と分かりやすいボタンで配置は うまいことできてんねんなと思いますね、うん。これに比べてバージョン6の空飛ぶドルボードがめちゃめちゃ扱いにくいから、
ね。なんか言うと思ったよ。
飛竜は意外とよくできてるっていう。
うん、
はい。で、ここでもう一回ワンドーラに、もう一回飛んだからええやろうと思って、ワンドーラのとこに戻って話しかけてみるんですね。は
い、うんうん、
だってもうあんまここ来る必要ないから、うん、今のうちに話しかけとかんとと思って。
うん、
で、話しかけたら、ラピュタの操り方はもうバッチしかって、入ってすると、うん、ラピュタはお前さんの大事なパートナー。愛情込めて育ててやってくだせ。竜森に伝わる技は他にもあるでな。頑張って思い出しくんで、しばらくしたらまたワスのところに戻ってきてくだせよ。いっぺんに済ましてくれよと思う
ん
だけど。
そうなんよな。
また来なあかんやと思って、うん、もうしゃあないから一旦グランデドーラ戻って執務室に行きまして。
はい。
な、もう、アンルシアもいて。
うん。
ルシェンダ様から話は聞いたわ。エテーネの島に渡るために、飛竜を探しに行ったんですってね。な、ルシェンダが。どうだ？飛竜を見つけることができたか？ふん。まったく、驚かされる話だが、とりあえずクローズの持ってきたものは本当に竜笛だったようだな。で、クエナンバー366、飛竜の末をクリアして。
はい。
これでエテーネの島に渡る準備は整った。そなたは飛竜を借り、ペガサスの眠るエテーネの島へ向かってくれ。エテーネの島はレンダーシアの内海。そのちょうど真ん中のあたりにある。手がかりは少ないが、そなたならきっとペガサスを見つけてきてくれると信じている。頼んだぞ。勇者の盟友、ドアラジコよ。アルシアは。飛竜を操って大空を飛べるなんて本当にすごいわ。いよいよ大魔王との決戦が近いのね。一刻も早くペガサスを見つけて戻ってきて。頼んだわよ。で、ここでメッセージで、ドラクロン山地のワンドーラのところで、飛竜のカラー変更とおめかし機能が遊べるようになりました。っていうのね。まあさっきの段階でできるようになっとけよって思うんやけど、ここで一泊置いてしまうから、俺これカラー変更なんて随分忘れてましたからね。だいぶ後になってようやく行きましたから。だから今回は忘れんうちにもう一回行っとこうと思って、
うん、
ワンドーラのとこに行って、
はい、
お前さんと別れてからいくつか竜森に伝わる技を思い出したんでさ。まずは、生まれたままの飛竜を自由に自分好みの色に変えられるカラーリングの技ですな。それからな、なんだっけかな。おう、そうそう、なんと、飛竜につけられるおめかしグッズも作れるんでさ。一度作ったグッズの付け替えもできるんで、必要な素材をどんどん持ってきてください。で、ワンドーランのメニューが出て、カラーリングする。おめかし飛竜グッズ、名前を変える、説明を聞くっていうのが出て。で、まあ、とりあえずカラーリング変えとこうと思って、最初真っ白なんで、背面とお腹の部分がそれぞれ変えれるんですけど、それぞれに花が、その色に合わせた花が10個必要なんですね。
はいはい。
で、まあ、何にしようかなと思って、ラジコの髪に合わせてオレンジにするか、まあ、ラジコの肌に合わせて薄緑にするか、
うん、
どうしようかなって思ったんやけど、まあ、間取って黄緑にしようと思って。
うん、
で、まあ、カナリア色かなっていうことで、まあ、それを覚えて。で、買いに行く前に、おめかしグッズはどうやって作るんかなと思って見てみたら、まあ、要は頭に被るもんなんですね。
はい。
とか、マスクとかそんな感じで、
うんうんうん、
これはハッピーハートで作れるんですね。
ああ、そうなんや。
うん、まあ、ハッピーハート今3400個あるから。
むちゃくちゃあるがな。まあ、
何でも作れるわと思って。
うん。
で、いろいろ、試しに被してみんねんけど、うん、まあ、どれもいまいちやな、ない方がええぐらいやなと思ったんやけど、
うん、
まあ、とりあえず冒険ゴーグルっていうのをつけてみようと思って。
うんうん、
まあ、これまた画像を上げときますんで。
はい。
カナリア色の冒険ゴーグルをつけたラピュタの、うん、姿をまた画像を上げときます。
はい。
はい。
まさかやけども、私も多分同じ黄緑です。
あ、そうなんや。
うんうん、たまたま持ってたやつで、
うん、
あの染めちゃえみたいな感じで、
うん、
その時には余ってたのが黄緑やった気がするので、カナリアかどうかは分からへんけど、
あ、
うん、あの緑の子ですね今。
あと兄はチームカラーっていうか、うん、そのドアラジユニフォームって言われてる服の色が青だったんで、
はいはい。
青の花いっぱい持ってたんで、それ使って染色しただけでしたね。
ああ、なるほどね。
うん。はい。はい、まあ、そんな感じで、とりあえず飛竜を手に入れまして、
うん。
空を飛べるようになったんですけど、まあ、この飛竜めっちゃ便利じゃないですか。
便利ですね。
どこでも飛んでいけるし、空飛ぶからやっぱ早いんですよね。
早い。けど、
うん。
目的地に、なかなか降りれないよね。
そうね。地図が頭に浮かんでないから、理由がね。
そうですね。もう、上に上がったらさあ、どこ行くみたいな、もう、オートで飛ばしときながら、うん、もうずっと行き場所探してるからね。だからどんどん離れてってたりするしね。
あ、
なかなか大変なんですよ。
地図が頭に入ってる俺でも降りるの大変ですからね、あれ。
そうそうそう。でも、飛竜じゃないといけない、なんていうかな、
うん、
行きにくいとこってあるじゃないですか、ルーラーストーンだけやったら、
はいはい、うん、
走ったら時間かかるし、まあ飛竜かな、みたいな。
うん、
それも何回か繰り返すんですよね。あ、ここちゃうかった、うん、もう一回上がって、もう一回やり直し、みたいな。
はいはい。最初の頃なんか特にそれが多くて、
うんうん、
そのチーム面でどっか行こうぜってなって、で、みんなでそれぞれ飛竜で飛んで、あそこで降りようっていう話をして、
うん、
で、降りて待ってくれんねんけど、はい、なかなか集合できないですね。
そうそうそう。
で、俺が何回も何回も失敗して、上手い人はやっぱおるから、上手い人はさっと降りれんねんけど、
そう。
俺何回も失敗して、ようやく、あ、降りれたって言って、
うん、
で、ようやく合流できたと思って、ほんで、もう、あと一人が全然降りてこないんだよね。
うんうん、
もう、あ、また失敗した。あ、また失敗した。あ、行き過ぎたとかずっと言ってるから。
そうそうそう、
うん、あ、もうしゃあないね。俺が迎えに行くわ、言ったら、うん、お前は行くな、いう話。戻ってこれへんやろ、みたいな。
うんうん、
こんな、エピソードが多分満載やと思いますよね。それぞれのプレイヤーごとにみんなありますよね。
いやでも私、竜を一緒に誰かと飛んだってほとんどないと思うわ。
あ、そう。
うん、ほぼほぼソロしか、一番最初の竜を手に入れたぐらいの時に、上で竜乗って集合しようぜみたいなのを一回やったことあるんやけど、
うん、
多分会えへんかったと思う。もう永遠すれ違って。だってあれ高さがちゃうだけでも会われへんやろ？
会えるよ。見えるやん
か。
高さが違っても見えるやん。
いや、私も見つけられへんかったもん。
うん、下から上見たら見えるから。
すれ違ってるわ。
うん、で、最初はなかったんやけど、
うん、
飛竜もついていけるようになったんですよ。
ああ、そうなんや。
ついていくを選ぶ。だからね、最初それがなかったからね、
うんうん、
にやかで操作するのすっげえ大変やった。
うわー、もうめっちゃ大変。いや、にやかねー。
両手で同じように操作していくんやけど、メインとサブで降りる場所が違うねん、これ。めっちゃ大変やって。
私なんか多分もうにやかするんやったら、
うん、
もう一人ずつ全部別でやりますわってなりそう。
だから飛んでる時だけ、でも下から別々に行くよりはよっぽど楽なんで。
あ、
うん、
絶対、できへんわ、その操作が。
うん、で、これが途中から、飛竜がついていくができるようになって、
うん、
で、操作が片方だけで良くなって、
うん、
で、これでもそれぞれ、 降りるを選んだらやっぱ違う場所に降りてしまう。
やっぱり。
うん。で、途中で気づいたんやけど、
うん。
先頭の人だけが降りるをしたら、ついてきてる人も同じ場所に降りるん。
え、もう一回言って、どういうこと？
ついていくで飛んでるでしょ？
うんうん。
で、先頭にの人が、ハンドル持ってる人が、
うん。
降りたら、うん、勝手についていってる人も一緒の場所に降りてくれる。
勝手に降りてくれんの？
そう。それに気づいてから、あ、めっちゃ便利になったやんと思って。
ああ、それ、手こ入れ入ったんやね。
入った。だって、うん、福岡でやってる人ほんまに苦労したと思うもん、あれ。
そうやん。
うん。
いや、うん、まあ、そんだけ福岡やってる人 おるってことよね。
まあまあ、そうかもしれんね。
ねえ。すごいな。
はい。だから、これ、飛竜って結構ね、いいシステムというか、いいキャラクターやと思うから、
うん、
こいつを育てる、なんか、コンテンツ作りゃいいのにね、と思うんです
よ、ね。ああ、そうやね。あと、私さ、思うねんけど、うん、もうちょいスピード出してほしい。
ああ、いや、早いんで、あれ十分。
いや、早いねんけど、なんか、その、なんていうの、ルーラとかとまた違って、なんていうかな、なんて言うんかな、
あれ以上、あれ以上早くなったら、あなたもっと降りられへんようなんで。
いや、そうやねんけど、いや、そうやねんけど、うん、なんか、もう、ゴールをここって決めて、そこね、バビューンって、その、飛べるみたいなのを、開発してくれたら、ドルボードよりも、竜を使う、人が増えたりするやん。うん、
それがメガルーラストーンやろ。
いや、そうやねんけどさ。
で、あり、バシコであり。
まあまあまあ、そうだけど、でも、その、竜に乗りたいやん。なんか、竜に乗って、なんか、他の移動手段よりも、景色を、その、ワールドを見ながら、移動できる、プラス、
うん、
他のルーラとかよりも、いい思いをしたい。
うん、そうね。わかる？だから、今、バージョン6の飛ぶドルボードは、同じエリア内を飛んだりできるけど、この飛竜っていうのは、エリアが上空と、地上とは違うエリアなんで。
うんうん。
だから、地上を歩いてる人とかが見えないわけですよ。
ああ、そうだね。
違うエリアやからね。
うんうん。
で、そこを一緒にできるようになったら、飛躍的に楽しさが。
ああ、そうやね。
そのままずーっと下まで降りてこれたら、すげー楽しいと思うよね。うんうんうん、
いやー、それいいよね。なんか、低い、うん、もう、地面スレスレとかを飛んだり、ドローンみたいな感じで上に上がったりとか。うん、あとさ、私思うねんけど、
うん、
ちょっと撮影ができたらいいなって思うね。その、飛竜に乗った時に、
うん、
なんか、録画ボタンみたいなのがあって、
うん、
その、飛竜の目線でドローンみたいな録画機能があって、で、それは後で、その、自分でさ、なんか、編集とかしていいよみたいな感じの、ことをさせてもらったら、なんかいろんな創作とかできて楽しいなとか思う。それは飛竜でしかできひんとかね。
ああ、なるほどね。
なんかこう、ちょっと飛竜に特別感があったら、もっと世界が楽しめていいんちゃうと思うけど。うん、
まあ、これバージョン7から、
うん。
Wii U とか 3DS、3DS はいけんのか。なんかが終わるから、
うんうん。
だからもしかしたらその辺も可能になってくるかもしれないね。
そうだね。うん、なんか、浪飛行したいよね。低いとこね。
そう、エリアチェンジなしに着陸したいよね。ほんなら、
そうそうそうそう、
思ったところに止まれるもんね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
うん。
いいよね。ほんで、なんかすごい強い敵とか来たらさ、もう竜にさ、乗って、もう逃げ、スレスレを逃げていくとかね。
ああ、そうそう。だから、飛竜の、戦闘もあってもいいよね。上空でしか出てこない飛竜の敵
みたいな。飛竜の、そう、乗りながらの戦闘とかも、
うん、
なんかちょっと面白いよね。
そうそうそう。
そしたらさ、神同士の、あ、そう、言ったかんわ。大きいボスとかの敵とかの時にさ、うちら言うて、地面から離れられへんかったけど、
うん、
で、向こうはさ、腰ぐらいの高さに合わせてくれてたやん。
うん、
地面の高さをさ、はいはいはい、あれをほんまに向こうに合わせてこっちがさ、ピュンピュン飛べたらいいよね。
ああ、多分、 画面酔いする人が続出しそうです、
ね。ああ、それはそうかもしれない。いや、それはうまいことやってよ。
うん、まあね。だから、飛竜はまだまだいろいろ扱えそうな気はするけど、今も全く運営は、なんか、なかったことにされてるみたいな感じで。飛ぶ機会をどんどん奪ってますけど、ね。
いや、飛竜、ほんとさ、ちょっとさ、もうちょっと、顔とかもさ、かっこよくしたりとかさ、
うん、そうそうそう。その辺もまだまだできるのにね。
そうそうそう。角とかつけたりさ、うん、なんかいろいろカスタマイズできるように。そうそう。おしゃれとか じゃなくてな。
あと五大陸も飛ばしてよね。
あ、それほんまやで、あれ。ほんまにそれ。ほんと。不便やわ、あれ。
運営さん待ってますよ、その辺。
待ってますよ、もう。私いっぱいアイデア出してんから。ただで使っていいから。
ほとんど俺が出したけど。あなたそうそう言ってるだけ。まあ、こんな飛竜に乗って、これからエテーネの島に向かうわけですが、それはまた別のお話と。
はい。
はい。まあ今回飛竜の話、でしたけど、まあ、竜笛を使って呼ぶんですけどね。この竜笛という読み方ですよ。何も疑いなく僕ら竜笛って言ってるし、多分運営さんも竜笛って言ってたと思うんですよ。
はいはい。
で、でもほんまに竜笛かなって思って調べてみたんですけど、
はい。
これ、実際、昔から日本にある横笛の名前で、竜笛っていうのがあるらしくて、
ああ、はいはい。
竜笛が正しい読み方らしいですね。
やっぱり、うん、なんかちょっと竜笛って言った方がいいんかなってちょっとかすかに思ってたんだけど、うん、
ただ、まあ、ドラクエ10では竜笛で変換できるから、
うんうん、
竜笛が正しいんですよ、
うんうん、
やけど実際にある昔ながらの横笛は竜笛っていうらしいですね。
どんな音色なんやろね、似たような感じなんかな、おからになるみたいなね。
まあ雅楽の、うん、あの昔ながらの音が出る感じじゃないですか。
そうかな。
うん。
ああ、なんかちょっとピッコロ的なのの横笛やね。
そうそうそう。
音色。ちょっとあ、そうあかん私。今音が出るにあった。
はい。
まあ雅楽やね。
はい、そうですね。はい、これを、今のところドアラジコはあれが使えないんで、レンダーシアではメガルーラストーンがまだ使えないんで、
はい、
はい、これからたびたび竜笛使っていきたいと思います。
はい
はいはい、じゃあ終わっていきます。
はい、
ご意見ご感想は、冒険の女、ハッシュタグ冒険の女、ひらがなで冒険の女をつけてつぶやいてみてください。番組内で紹介するかもしれません。はい、ということで冒険の女、お相手はアニマルジャパンと
ヤンヤンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。